もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、お願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
4、5日前に、嫁から離婚してくれと言われたんですけど、はい。
理由は？
理由はですね、多分、生活がしていけないのと、まあ、金銭面の、それと、まあ、自分の、その、あまり、気遣いがないだとか、思いやりがないだとかっていうことだとは思うんですけどね。
まずですね、あなたはおいくつですか？
48です。
奥様は？
37です。
お子様は？
上が15歳の男。で、2番目は12歳の男。で、7歳の女。です。
ご結婚何年目ぐらいかしら？
15年ですね。
15年。
はい。
そうすると、今までは
は
ど
い。
んなご家庭だったっていうか、その奥様が何かおっ
はい。
しゃりそうなことがあったの？
今、3年ぐらい前にもう一回、その離婚してくれって言われて、話聞いてたら、その、生活苦しくて、そのお金を借りていて、これはもう返せ、私の力じゃ返せないからって言って、そのカードを出されたんですよね。クレジットカードを。私はもうどうすることもできないから。あなたとはもう生活もしていけないしと。はい。それで、そこを話し合いして、弁護士さんに相談して、まあ、債務整理みたいな感じをして、まあ、またそこからまあ再スタートみたいな感じで、まあ、やり直したんですけどね。
このお金が足りないっていうのは、
はい。はい。
あなた自身は、自営会社にお勤め？
いや、あ、そうです。会社員です。
会社員。
はい。
お給料どれぐらいなんですか？
手取りで32、3万ぐらいですね。
そうすると、奥様は専業主婦？
いや、パート行ってます。
奥様は月収どれぐらいなんですか？
7万円から10万円ですね。
7から10万円。
はい。い
何か趣味かなんかでお金すごくあなたが使っちゃうってなる？
や、僕じゃなくて、子供たちにお金かかってるんですよね。
お子さんは何？全部私立とか？
いや、公立なんですけど、まあ、塾行かしたり、スポーツやらせたりっていうような感じなんですよね。
お家は持ち家？それ
あ、
と
持
も。
ち家です。はい。
持ち家。
はい。
月のこう、なんていうのかな。支出ってどれぐらいなんですかね。
大体ギリギリなんですよね。それで、まあ、大体ギリギリではやっているんですけども、その突発にかかるお金とかってあるじゃないですか。自家用車が壊れたとか、まあ、子供が入院しちゃっただとかっていう風になってこればもう大変になってくるんですよね。そうなったら、生活が、リズムが崩れてしまうっていうのが。はい。
で、これはだけどあれでしょ？例えば、離婚したからって言って、お子様育てるのはどっちが育てるってことにな る
や、
の？
お子様を向こうで連れていくっていうような感じで話はしてるんですけども、それで養育費として1人4万円ずつくれればいいからみたいな話言われて、いや、そういうことにはならないでしょうっていう話はしたんですよね。
で、その3年前の時には、
はい。
どういう話し合いの、もとに、こう、なんていうの、離婚をやめることになったの？
いや、それはやっぱり、まあ、自分も、頑張るし、まあ、この借金も、弁護士さんと話して、なんとかするようにするからっていうような話で、それと、まあ、アルバイトみたいな感じで自分が、まあ、働けばなんとかやっていけるでしょうみたいな話ではしてたんですよね。はい。
で、そのアルバイトはしたの？
あ、しました、しました。
で、今はしてないの？
今してないです。
そうすると、アルバイトをして、元へ一回戻ったわけね。戻ったっていう
はい、
のは借
戻っ、
金
は
なくなった。
い、そうです。
今だけど借金をしてるの？すでに。
で、そうやって、話を持ち出されたときに、また前と同じような感じだったんですよね。
前と同じっていうのは？
その2、3年前と同じような感じで言ってきたから、もしかしてその、まあその前に、 給料の話になって、ね、私この給料じゃ全然やっていけないんだけどっていうような話でちょっと揉めたんですよね。
はい。家計はほとんど奥様任せですか？
そうです、全部もう渡してるんで、
うん、
自分も美大一ももらってないんで全部任せてるんですよね。
あ、そう。
そう、それで一回そういう苦しい話した時に、じゃあ塾やめようって、
うん、
3万円、まあ3万ぐらいかかってる塾月3万やめればいいじゃないのっていう話したら、
うん、
いや本人がやりたいっていうのもやめさせたらかわいそうだとかっていうような話もされたんで、
うん、
で
今回はそうすると、そのもうとてもやっていけないって言われた金額はいくらぐらいなんですか？
あ、今回2、30万の滞りがあって、それで生活はしていけなくて、
ええ、前回は
現在ないです、何も。
うん、前回その弁護士さんまで入って話をしたんでしょ？
あ、それは600万です。
600万。
はい。
その時はこのお金はどうしたの？
それ弁護士さんとお話しさせてもらって、民事再生ですか、
ええ
ええ、それそういうような感じにしてもらったんですよね。
はい、
はい、
で、あなたとしてはどうしたいわけですか？
いや、もちろん子供たちも かわいいしかわいそうだし、離婚はまあ全くする思いもないんだろうけども、相手がもうなんか昨日も話したら気持ちは一切変わらないとかって言いますし、強引にその離婚の方に持ってかれるのかなっていうような気持ちはありますね。でもね、
うん、
まあ、それとまあ金銭面ですね、やっぱり、
うん、
はい、
の両方なんですね、
はい、
それでも前回と同じですよね。
前回と一緒なんです。
うん、今日はですね、弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。よろしくお願いします。
はい、はい、こんにちは。
あ、こんにちは。
はい、まあ、その経済的なことを理由に離婚を求められているというお話なんですけれども、
はい、
うん、今のね、あなたのその手取りが月32、3万あって、奥様の方も17万から10万ぐらいの手取りがあると、
はい、
でそういう状況で、まあ、中学生と小学生のお子さん3人のお子さんがいらっしゃると、
はいはい、
で家は家持ち家というふうにおっしゃいましたよね、
はい、
ローンはあるんですか？は
い、あります。
あー、ローンはどのぐらいなんですか？
あといくら、1200万ぐらいあるんじゃないかな。
1200万。
はい、
月々の返済は
6万。はい、
うん、そうすると普通に、家を借りて家賃を払うのよりも負担としては少ないぐらいですか？
そうです、そうです、
うんうん、だからそういう状況だとするとね、
はい、
そんなにこれ経済的にね、
はい、
困窮してるような状態でもないと思いますし、
うん、
ましてやそれがあなたに責任があるということでもないような気がするんですよね。あなたが特になんか浪費をしてしまうとかそういうことではないわけですよね。
はい、
でそういう中で600万の負債を、これは奥様の名義の借金が、
全部自分ですね。
あなたの、
じゃあ自分の名前からその銀行からお金借りたり、
あ、
キャッシングしたり、
あなたの名義のカードとかで、
はい、そうです、
奥様がキャッシングをしたりしてたということですか？
はい、
特にあなたの方は浪費をしたっていう覚えはないんですよね。
そうですね、まあ、子供たちには何ぼか使ったっていうのはあるけども、自分らでそのギャンブルやったとか飲み歩いたとかっていうのはそんな一切しないんで、はい、
普通ね、そういうそれだけの収入があってね、
はい、
普通の生活をしていて、
はい、
借金が600万円になるってことは普通はないんですよね。ですからね、何かね、はい、やっぱり裏があるんじゃないかなって感じするんですよね、
うん
うん、その600万の借金がどういう形で形成されたのかということについては、
はい、
その前の弁護士さんが入った債務整理の中でね、
はい、
そのあたりのこう原因の追及っていうのはやりました？
いや、特にはなかったんですよね。
なかった、
はい、
おそらくね、経済的な理由っていうのは、はい、まあ、奥さん表向きにそういうこと言ってますけれども、
は
離婚を求める理由っていうのはなんか別のところにあるんじゃないかと思うんですよね。
はい、
でその中の一つとして、そもそもねご夫婦で子供を抱えて生活をしていて、
はい、
それだけ借金がね、膨れ上がってるということについて、
はい、
気がついてない、あるいは気がついたとしてもそれのに対する対策を全く考えてない、
はい、
そのあたりの、まあ、あなたの無関心さというんでしょうかね、
あ、はい、
なんかそこら辺に原因があるんじゃないかなという感じはするんですよ。
はい、
冒頭でねその気遣いのなさとか思いやり不足もあるんじゃないかということをおっしゃってましたけれども、
はい、
思いやり不足というよりも何て言うんでしょうかね、無関心っていうんでしょうかね、
はい、
そういうのが奥様の不満になってるんじゃないでしょうかね。
あ、
本来であればね、
はい、
ある程度債務が増えて借金が増えたところでね、
はい、
こんだけ借金が溜まっちゃったんだけどどうしようかと、
で、はい、
家計をもう少しこういうとこを切り詰めた方がいいんじゃないかとか、
はい、
収入が足りないんだったらじゃあ、奥さんの方もこれぐらいは稼いで、なんとか乗り切ろうとかね、
はい、
何かそういう相談を夫婦でするのが、はい、本来のね普通の夫婦のあり方だと思うんだけれども、
はい、
なんかあなたの方は、まあ、奥さんに家計を全部任せてたとおっしゃいますけれども、
はい、
奥さんの方は任せられて嬉しかったというよりも任せられたことが何かこう無関心、
うん、
家の中のことに対して無関心だというふうにそういうふうに感じてしまってたんじゃないでしょうかね。
まあそういうのはあるかもしれないですよね。
まあお金の問題についてはね、稼ぎが少ないとか浪費が多いとかそういうなんか そこだけを見るんじゃなくて、
はい、
まずじゃあ生活が苦しいんだったらじゃあ何が苦しい原因なのかっていうことについて一緒に考えてみようと、
はい、
で、一緒に対策を考えてみようと、
はい、
でそれでももしダメだったら次の手段として、まあ、事前の策として、はい、家計をね2人でこう全く分けてみようとかね、最終的には離婚ということもあるかもしれないですけれども、
はい、
まずはその今の状況をきちんと直視して問題意識を共有して、
はいはい、
で、何か改善できることはないのかどうか、
はい、
一緒に考えてみようっていうようなねそういう投げかけというんでしょうかね、
はい、
そういうアプローチをやっぱりまず奥さんとはしてみるべきなんじゃないかなとは思うんですよ。離婚はもう、それでもダメだった場合の最終的な解決策としてはあるかもしれませんけれども、
うん、
離婚以外にこの問題を解決できる方法があるとすればそのあたりの話し合いなんじゃないかなと思います。
あ、
まずそこが大事なんじゃないかなと思います。
あ、わかりました。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、お分かりいただけましたか。
あ、はい、わかりました。
まず最初に提案としてあなたがそのお金の管理をする方にしてみればいいんじゃないかなっていう気もするけど、
はい、
責任が重くて嫌になっちゃったのかもしれないって考えたら、
はい、
うん、あなたの方が一緒になってお金のことは考えるっていう方向にした方がいいのかもしれないですね。
そうですね、
はい、
はい、
じゃあそういうことで、
はい、ありがとうございました。はい、すいません、
はい、失礼します。